どうもゆうとです。今回はですね、9割の男の褒めるが効かないわけということでお話していきたいと思います。はい。で、今回は何についてお話していきたいのかというと、この褒めるというアクションについてですね、まあ深掘りというかいろいろとお話ししていこうかなというふうに思いまして、まあこの音声を取ろうと思ったのもですね、やっぱりこう恋愛をこう勉強し始めるというか、まあ僕のその YouTube とかメルマガとかでですね、こういつもこう見ていただいている方で、まあその聞いた内容の中でですね、やっぱりこの、まあ、いじりっていうのが結構なんか衝撃的だったというかですね、このいじりって全然やってなかったなとか、うわなんかそんなの苦手だったのとか、まあなんかこう好きな子なんかにむしろやってよかったんですか、そんなのやるべきだったんですねみたいな感じですね、なんかこうね、やっぱりいじりが結構衝撃的だったみたいな人結構多いと思うんですよね。まあこれがやっぱりもちろんそのまあ、召使い対応というところにもつながってきますし、なんかやっぱりいじりやんなきゃ、いじりやんなきゃみたいなことでですね、すごいこういじりばっかりこうやりたくなっちゃうというかですね、こうなんかフォーカスしてる方が、ね、非常に多いかなというふうに思いまして、まあ僕も昔はそうだったんですけど、でもやっぱりすごくその最近思うのがですね、まあいじりももちろん大事なんですけど、それとやっぱり同じくらい大事なのが何かっていうと、まあこの褒めるなんですよね。まあなんか本当にそのコインの表と裏じゃないですけど、なんかその物事のなんか裏と表じゃないですけど、まあいじりももちろん大事なんですけど、その裏というかですね、まあ本当にこの表裏一体みたいな感じで褒めるっていうのもですね、やっぱりめちゃくちゃ大事なんですよね。でも結構なんか恋愛をこう勉強する前はなんかそれめちゃくちゃ褒めなきゃって思って、でいざ勉強し始めたらですね、結構なんか意識が薄くなりがちだなと思うんですけど、でもこう褒めるってやっぱりこううまく使えるとめちゃくちゃ強いんですよ。まあ強いってどういうことなのかっていうと、やっぱりまあ本当にこう恋愛感情を動かすことにつながりますし、まあ本当にこうシンプルに一番はですね、なんかなんかそんなこと言ってくれなんて本当にありがとうみたいな、嬉しいみたいな感じで、なんかすごいこうやっぱりその女性のなんか感情をガクッとこう動かすことにつながりますし、まあそうなるとどうなるかっていうと、強烈にやっぱり彼女の中の印象に残りますし、結果どうなるかっていうと、やっぱりこう自分を特別視するというか、まあちょっと違ったような目で見てくるっていうわけなんですよね。まあそういう意味で、まあいろんなことを含めて、まあ恋愛感情が動いて自分が男として意識されるよってことなんですけど、このやっぱり褒めるもですね、その、まあ忘れてほしくないというか、なんかめちゃくちゃ使いこなしてほしいんですよね。で、なんかすごいこう僕個人の話なんですけど、なんか僕個人も最近なんかこの褒めるがですね、結構だんだんなんかその、なんかアップデートされていってるというか、なんかその、最近褒めるのにハマってるというかですね、なんかちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、女性視点からしたらこんなこと聞いたら気持ち悪いかもしれないですけど、やっぱりなんかすごい褒めるを最近僕よく使うんですよね。で、めちゃくちゃやっぱり効果的に使いこなせるようになってきたなっていう、まあより使いこなせるようになってきたなっていうのもありますし、やっぱりその反面ですね、なんでやっぱりこの、褒めっていうのが、まあ、ほとんどの方がうまくいかないのかっていうのが大体見えてきたんですよ。で、大体本当にまあこう対等にある通りね、もうほとんどのもう男性がなんか褒めるが全然うまくいってないんですよね。なんか全然効果をなしてないというか、なんかむしろやっぱり逆効果になっちゃってるって場合が非常に多いんですよ。で、なんでまあそれで今回はまあなんでそのほとんどの男性がの褒めがまあ全然なんか効果的になってないかという、まあなんか逆に効果になっちゃってるかっていうのをですね、ちょっと解説していきたいなというふうに思うんですけど、まあなんでやっぱりほとんどのその男性の褒めが逆効果になっちゃってるかっていうと、やっぱりこれも本当にその理由は、まあいろいろあるんですけど、一個これがもう本当にシンプルな理由として一個あるのが、まあなぜかっていうと、やっぱり褒める前に隙バレしちゃってるからなんですよね。なんかどっかでいろんなところ、なんか例えばアプローチもそうですし、なんかこっちのなんか、こっちがよく見てるとか、なんか非言語的なところもそうかもしれないし、あとはなんかまあ LINE とかですね、よくめちゃくちゃあるのが、とかで、なんかどっかやっぱりその褒める前になんか隙バレしちゃってるんですよね。で、隙バレしちゃってるから、なんかこっちがですね、なんかその彼女のことを褒めたとしても、なんかそのやっぱりその女性がですね、その褒めるを、なんか純粋な褒めだと受け取らないんですよね。受け取れないというか。でもなんかその私のことをなんか異性として見てて、なんかどうにかしたい気持ちがあるから、なんかそういうこと言ってんでしょみたいなですね。やっぱりこういうふうになんかちょっともうそのやっぱり褒める前に隙バレしちゃうと、なんかその褒めてもですね、なんか女性にとってはやっぱり気持ち悪いなっていうふうに受け取られちゃうわけなんですよね。 だからまあ褒める前に事前にどっか隙張れちゃってるっていうのもありますし、まあこれとやっぱりまあ同じっちゃ同じなんですけど、なんか例えばなんかそのなんか女性のことを褒めて可愛いねみたいなこと言ったとしても、やっぱりその言葉の裏にですね、なんかどっかあの下心がめっちゃ詰まっちゃってる人がいっぱいいるんですよね。なんかその可愛いねって言ってんだけど本当はちょっとやりたいだけとかじゃないですけど、なんかそのだからなんかその褒めるって言ってもそもそも事前にめちゃくちゃ今隙張れしてる中で言っちゃった褒めで相手がピンできないというのもありますし、褒めるっていうのをやってもその褒めるにですね、なんかちょっと下心感じるなっていう場合で聞かないっていう場合もあったりだとか、まあ、あとはまあ本当にそのまあ今まで言ってきたことと共通していることでもあるんですけど、まああと具体的に分かりやすい、まあ、聞かないわけっていうのが、まあ交換レベルが低い状況で言ってるっていうことですよね。交換レベルがですね、やっぱりまあ本当特に2とかですよね。まあ2とかなんかギリ3かなぐらいな。まあなんかギリ3とかだとやっぱりちょっとまあ世間話とかをできて、まあそのなんていうんですかね、やっぱり交換レベル3っていうのがこの恋愛経験がない人が一番勘違いしやすいレベルなわけなんですよね。まあ僕もそうだったんですけど、交換レベル3とかだとなんかすごいこのね、いろんなやっぱり世間話みたいなのができるわけなんですよ。でなんか表面的にはなんかすごい楽しい感じにはなるんですよね。まあだからここで、ああもうなんか交換レベル高いんじゃいけるんじゃんみたいな勘違いしがちで、ここでなんかですね、褒めるとかをどんどん使っていってしまうんですけど、でもやっぱり交換レベルが低い状況で褒めるなんていうのを使ってもですね、その、なんかあなたに何がわかるのというか、いやあなたに別に言われたとしてもみたいなですね、なんかそんな気持ちにやっぱりなっちゃうわけなんですよね。まあこれも本当にその自分がの立場になってみてもですね、なんかその、まあクラスで、まあ学生時代行ける話なんですけど、なんかまあ男子校だった方もいるかもしれないですけど、なんか学校とか、まあ大学とかにもいいんですけど、自分がなんかその、あんまり正直その、まあ普通に、まあ話して楽しいようなぐらいな女の子から言われる褒めと、まあ逆になんかその、自分がはかなり結構もう正直好きで、小金も高くて、まあ何回でも付き合ってもいいかなみたいな感じを持ってる女の子から言われる褒めだと、やっぱり全然感じ方が違ってきますよね。だから褒めるっていうのはやっぱり特にもう交換レベル2でやっちゃうともう完全にアウトっていうのになっちゃうので、ここも気をつけてほしくて、じゃあ本当に効果的な褒めるって何なのって話になってきますよね。まあ、具体的に何を意識していかないといけないのっていうのがあって、まあこれ本当に僕もそのこれだけもすごい僕なんか話せるし、なんか伝えたいことがたくさんあるんですけど、まあ一個端的にそのこれ結構使われるなってやつは何かっていうと、相手のこだわりを指摘するっていうところなんですよね。女性がそのこだわっている部分っていうのを指摘していいよねって言ってあげるっていう、これは本当に使ってほしいなっていうのがあって、まあなんかそのこういったなんていうんですかね、まあクリエイティブ系の仕事をしてる人だったらなんかちょっとわかるかもしれないですし、まあなんかそんな方あんまりいないかもしれないですけど、やっぱり自分のこだわりとか好きなものを指摘してもらうとすごく嬉しいですよね。まあなんかそのこだわりをなんかその自分なんていうかね、クリエイティブな仕事をしてなくても、例えばなんかその自分がなんか文房具にめちゃくちゃこだわりがあると、で僕結構文房具にこだわりがあるんですけど、文房具にこだわりがあって、でたまたま持ってたボールペンがですね、なんかその他の人からなんかすごいなんか良さそうなボールペン持ってんね、これ何なのとかいいねみたいに言うと、やっぱりめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。でもこれがなんかそのボールペンじゃなくて、なんか自分が全くこだわってない部分ですよね。例えば何ですかね、男で言ったら。なんかわかんないですけど、バッグとか、なんかそのあんまり、なんかバッグとかなんか別に使えればどうでもいいでしょみたいなぐらいなところを褒められても、なんかまあ嬉しいっちゃ嬉しいけど、そんなやっぱりボールペンと比べたら全然もう感動の量が違いますよね。だからこれも本当にその、いかに相手視点になれるかっていう、いかに本当相手の立場になって考えれるかっていう、だから結構もう究極言っちゃえばモテるって究極の気遣いだと思うんですけど、でも本当にもう端的に言えばやっぱりその相手の、まあ、まずその一個やりやすいやり方としてこだわりを指摘するっていう、これは本当にそのまずこだわりをその見抜いてほしいですし、そこをなんていうんですかね、そのちゃんと指摘するっていうのをやってみてほしいんですよね。でこれはですね、で、まあ、結構でもこれでもやってみようと思っていただいたかもしれないですけど、これまだまだちょっと一部なんですよね、褒めるっていうのも僕もならですね、これはかなり強烈な褒めで、かなりこう異性として見られることにつながるなっていうのもあるんですけど、ちょっとこれはですねここまでさせていただこうかと思います。まあまあなんかその知りたいよっていう方はですね、 まあなんか長期のコンサルとか受けている方とかならなんか会ってる時に聞いてもらったら嬉しいですし、そうでもなくてもですね、なんかぜひコンサルのところでもなんかそのまあ来ていただいてな方にはまあお答えしようかなと思いますので、まあぜひですね、またなんかちょっと相談とか来ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで今回の音声はここまでとなります。最後まで聞いていただきありがとうございました。ゆうとりでした。